最新のテック情報をあなたに、テックキャスト。こんにちは。2026年1月20日火曜日、パーソナリティのはるかです。今日は二十四節気の一つ、大寒ですね。一年で最も寒い時期とされています。まさにその言葉通り、キーンと冷たい空気が身にしみる季節ですが、皆さん暖かくしてお過ごしでしょうか。こういう寒い日は暖かい部屋でゆっくり情報収集するのもいいですよね。この番組では気になるテクノロジーのニュースや話題を、私はるかが皆さんと一緒に深掘りしていきます。今日は AI が大学入試で満点を取った話や、日本の自動車業界の新しい動き、それから私たちのデジタルライフに欠かせないアプリの新機能や便利なガジェットのニュースまで幅広くお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずはオープニングトークで触れた大寒にぴったりのニュースから。ヤフーニュースから、日本海側25日頃にかけて大雪警戒という記事です。まさに今、日本の上空にはものすごく強い寒気が流れ込んでいるようです。記事によると、明日21日から25日の日曜日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みだそうです。特に北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いだけじゃなくて平地でも大雪になるところがありそうとのこと。短時間で一気に雪が強まる恐れもあるみたいなので、本当に注意が必要ですね。どれくらい強い寒気かというと、東日本の上空約5000メートルにはマイナス40度以下、西日本の上空約1500メートルにはマイナス12度以下の本当に強烈な寒気が断続的に流れ込む見通しだそうです。想像しただけで超えてしまいそうですよね。この影響で、普段はあまり雪が降らない太平洋側でも大雪になる可能性があるということです。大雪や路面の凍結による交通障害、電線への着雪による停電、そして雪崩など様々な影響が考えられます。対象地域にお住まいの方や、この期間に移動を予定されている方は、最新の気象情報や交通情報をこまめにチェックして、車の運転はいつも以上に慎重に、そして不要不急の外出は控えるなど、備えを万全にしてくださいね。安全第一で過ごしましょう。
さて、次は打って変わって、AI の驚くべき進化に関するニュースです。こちらもヤフーニュースから、チャット GPT 共通テスト9科目で満点というちょっと衝撃的な見出しの記事です。先日行われた大学入学共通テストの問題を、対話型 AI チャット GPT の最新モデルに解かせたところ、なんと9科目で満点を取ったというんです。これは AI ベンチャーのライフプロンプトという会社が分析した結果だそうです。回答した全15科目のうち9科目で満点、全体の得点率は 97% に達したとのこと。満点科目が出たのは今回が初めてだそうで、チャッピーの愛称で知られるチャット GPT の秀才ぶりが際立つ結果となりましたと記事には書かれています。さらに驚きなのが、文系で国内最難関とされる東大文科一類の受験生の多くが選択する科目に絞っても得点率は 97% と、とてつもなく高い水準だったそうです。ちなみに大手予備校の河合塾が予想した合格可能性 50% のボーダーラインの得点率は 89%。 これを大きく上回っているわけですから、 AI が普通に東大に合格できるレベルに達しているということですよね。ライフプロンプト社は2024年から毎年 AI に共通テストを解かせているそうなんですが、この進化のスピードがまたすごいんです。東大文科一類科目の得点率は2024年が 66%、25年が 91%、 そして今回が 97%。 たった2年で30ポイント以上もスコアを上げているんですね。満点になったのは数学 1A、 数学 2BC、 科学といった理系科目のほか、公共政治経済や情報1などだそうです。知識を正確に覚えて論理的に答えを導き出すような問題は、もはや AI の独壇場と言えるかもしれません。 これからの教育の在り方や私たちが学ぶべきことって何だろうって考えさせられるニュースですよね。AI が進化する一方で、私たちの移動手段である自動車の世界も大きな変革期を迎えています。ヤフーニュース経済面に掲載されていた EV 販売軽で強化自動車各社という記事を見ていきましょう。この記事によると、日本の自動車各社が軽自動車の電気自動車、いわゆる KEV のラインナップ強化に乗り出しているそうです。日本独自の規格である軽自動車はその手軽さから国内で大人気ですが、この市場で EV 化の波が本格的に来そうですね。具体的にはスズキや中国の EV 大手 BYD が2026年度中に新しいモデルを投入する予定だそうです。 BYD が今夏に日本市場へ投入予定の KEV ラッコは、航続距離が最長モデルで300キロを超えることを明らかにしたとのこと。現在販売されている主な KEV、 例えば日産のサクラや三菱の EK クロス EV が180キロ、ホンダの N1E が295キロなので、このラッコはかなり強力なライバルになりそうです。一方、日本の軽自動車販売で首位のスズキも、26年度中に KEV を発売する計画で、試作車の航続距離は270キロ以上と説明しています。さらにトヨタ、スズキ、ダイハツの3社も共同開発した軽バンの EV を26年3月までにそれぞれ発売する予定だとか、一気に選択肢が増えそうですね。なぜ今 KEV が注目されているのか。記事では EV のデメリットとされる充電インフラの不足も、買い物や通勤など短距離の利用が中心の軽自動車であれば大きな問題になりにくいと指摘しています。確かに毎日長距離を走るわけでなければ、自宅で夜間に充電するだけで十分かもしれません。自動車業界に詳しい伊藤忠総研の深尾三四郎さんも、地方ではガソリンスタンドが減少傾向にあり、 KEV の需要はある、手頃な価格の車種が増えれば EV シフトが加速する可能性があるとコメントしています。今後の KEV 市場の動向から目が離せませんね。さて、ここまでの前半は気象情報から AI、 そして EV と幅広い時事ニュースを見てきました。ここからは後半、もっと私たちのデジタルライフに身近な技術トピックを深掘りしていきましょう。
音楽好きの皆さんなら一度は使ったことがあるんじゃないでしょうか。カフェで流れてきた素敵な曲やテレビで耳にした気になる曲、その曲名がわからないときにスマホをかざすと教えてくれるアプリ、シャザムの話題です。925Mac の記事によると、このシャザムが2026年にブレイクしそうなアーティストを集めたプレイリスト、ファーストフォワード2026を発表しました。面白いのは、このリストが単に音楽評論家が選んだものではないという点です。シャザムは世界中のユーザーがこの曲なんだろうと検索した膨大なデータを分析して、ブレイクする前の早い段階で注目され始めたアーティストを特定しているんです。つまりデータに基づいた未来予測なんですね。この予測、実はかなりの実績があるんです。記事によると、過去には2023年にベンソン・ブーン、2022年にテリー・スイムズ、そして2021年には K-POP グループのエイスパなどを彼らが大ブレイクする前にリストアップしていたそうです。これは信頼できますよね。今年のファーストフォワード2026には、アフロビートやカントリー、K-POP、ロックなど20のジャンルから65組のアーティストが選ばれています。例えば、レオイやベラ・ケイ、フローランス・ロードといった名前が挙げられていました。もしかするとこの中から次の世界的スターが生まれるかもしれませんね。このプレイリストは Apple Music や Spotify で聴けるそうなので、新しい音楽との出会いを求めている方はぜひチェックして、未来のヒット曲を先取りしてみてはいかがでしょうか。
音楽をストリーミングで聴くにも、友達と連絡を取るにも、今や私たちの生活に欠かせないのがスマートフォンの通信です。もしその通信が突然使えなくなったら、考えただけでもゾッとしますよね。次はアメリカで実際に起きた大規模な通信障害に関するニュースです。 こちらも Q25 Mac からの記事です。アメリカの大手通信キャリアであるベライゾンで先日大規模な通信障害が発生したそうです。多くのユーザーのスマホが圏外になり、 iPhone のステータスバーには緊急通報しかできないことを示す SOS という文字が表示される事態になりました。ベライゾンはすぐにエンジニアが問題解決に当たっていると発表し、状況を何度かアップデートしましたが、復旧までには時間がかかったようです。興味深いのは、この障害の影響がベライゾンのユーザーだけにとどまらなかった点です。 T モバイルや AT&T といった他のキャリアは、自社のネットワークは正常に動いていると声明を出したんですが、他キャリアのユーザーがベライゾンを使っている人に電話をかけたりメッセージを送ったりできないという問題が発生したそうです。ネットワークってつながっているんですね。最終的に障害は解決され、ベライゾンは影響を受けた顧客に対して料金の割引などにあたるアカウントクレジットを提供すると約束しました。お客様をがっかりさせてしまい本当に申し訳ありませんと謝罪していて、企業の姿勢が問われる出来事でもありました。日本でも過去に大規模な通信障害がありましたし、これは他人事ではありません。いざという時のために公衆 Wi-Fi の場所を確認したり、家族との連絡方法を決めておくのも大事かもしれませんね。
通信障害は困りますが、普段使っているコミュニケーションツールが便利になるのは嬉しいニュースですよね。次は世界中で使われているメッセージアプリ WhatsApp の話題です。 925Mac が報じています。多くの人が待ち望んでいた機能がついに WhatsApp のウェブ版、つまりパソコンのブラウザで使うバージョンに搭載されそうです。それはグループでの音声通話とビデオ通話機能です。これまで WhatsApp のウェブ版では1対1の通話はできても、グループでの通話はできませんでした。これが長年のウィッシュリスト、つまりユーザーからの要望リストの筆頭だったそうです。ワデタインフォという専門サイトが発見した情報によると、この機能は現在開発中の段階で、まだ一般ユーザーが試せるベータ版にはなっていませんが、機械中に実装される見込みとのこと。これが実現すれば、スマホでもパソコンでもデバイスを問わずにグループ通話に参加できるようになります。特にソフトウェアを自由にインストールできない会社のパソコンや図書館などの共有パソコンからでもグループ通話に参加できるのはすごく便利ですよね。省内的には最大32人が参加できるようになったり、着信通知や通話のスケジュール機能なども追加される可能性があるそうです。リモートワークが普及した今、こういうクロスプラットフォームでのシームレスな体験はますます重要になってきますね。
オンラインでのコミュニケーションといえば映像も大事ですが、やっぱり声がクリアに聞こえるかどうか、音声のクオリティってすごく重要ですよね。最後はそんな音声をクリアに届けるための新しいガジェットのニュースです。こちらも Q25 Mac から、クリエイター向けのすごいマイクキットが CES2026 で発表されたという記事です。紹介されているのはスモールリックというメーカーの新しいワイヤレスマイクキット S70 です。記事では、映像の世界では画質よりも音質が重要だという言葉があると前置きしていますが、本当にその通りだと思います。多少画像が荒くても我慢できますが、音声が聞き取りづらいとすぐに見るのをやめてしまいますよね。この S70 の何がすごいかというと、まず価格、なんと90ドルなんです。プロのクリエイターに人気の DJI マイク3が330ドル、その小型版でも99ドルすることを考えると、この価格はかなり魅力的です。しかも安いだけじゃないんです。機能がてんこ盛りなんですよ。まずパッケージにはマイクが2つと受信機が2種類入っています。1つはカメラにつなぐための 3.5 ミリ端子付き、もう1つはスマートフォンに直接させる USB-C 端子付き。これ一つでカメラでもスマホでも使えるのは本当に便利ですよね。さらに今なら iPhone 用のライトニング版も無料でついてくるそうです。他にも2人の声を別々に録音できるステレオモードや、急な大音量で音前するのを防ぐセーフティートラック機能、マイクを目立たなくするための発色のカラーカバーまでついています。
そして極みつけは4度のグラミー賞を受賞したエンジニアがマイクのチューニングを手掛けているという点。これは音質にもかなり期待できそうです。バッテリーもケース充電込みで40時間持つそうで、まさに至れり尽くすりですね。これから動画配信やポッドキャストを始めてみたいと思っている方にとって最高の選択肢の一つになりそうです。
さて、今日は大雪のニュースから AI の進化、KEV シフトの動き、そして私たちのデジタルライフを豊かにする音楽サービスやアプリ、クリエイター向けガジェットの話題まで盛りだくさんでお届けしました。皆さんの気になったニュースはありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。